So as you know, we are now on the fourth Sunday of Advent, so we have four lights on the candle. And actually Christmas Day is next Sunday. Next Sunday is December 25th. So this year, next Sunday will be the Christmas Day. But since I assume many people here, probably you're eating together with your families on the Christmas Day. So for EJCC, our church kind of decided to have a special gathering, Christmas gathering and feast today instead. And since we were online last year and the year before due to pandemic, I think this year will be the first Christmas service in person in about 3 years. 3 years. By the way, we are going to have Chinese food today. We usually have a potluck, but this year, you know, because of, just right after the pandemic, we thought maybe it's better to pre-order, and some people preferred Chinese food, so we ordered a really good Chinese food today, so please look forward to it. And whenever we have, you know, this kind of gathering, like I mean, we feast, you know, after the service with food, we usually have twice as many people as we normally do, right? Today, even see, I think we have twice as many people as we do. And I don't mean like you came here because there is food today, but you know, I don't mean that. But yeah, but I want to ask you, are you, you know, did you still come here even without food? Yeah? That's great, that's great. That's great. But you know what, having said that, I myself came to this church almost 100% for the food in the past. 100%. And I think you are much better because you came for the service, right? Because I didn't even come for the service. I waited the service ends. Then I came to the church to eat something, right? So I'm really bad. But I was like that before. But in spite of that, people at this church always welcomed me warmly and fed me with delicious food even more than I needed, like, you know, Shigemi-san here, Aito-san, and many other people, and always invited me to come and eat after this, and I didn't have to pay for my food because I've been always fed, and I'm so thankful. And they never complained about, you know, you should come to the, they never said that, they always, you know, fed me with love, and, you know, I'm so thankful. But to begin with, eating is living, right? We have to eat to live. We eat to live. And what other reason is there for people to gather in church in seeking the bread of life, right? Come to church to eat. That makes sense. You come here for the life, for the life, right? Eating is life, living. And even the Bible says that the first thing we will do in heaven is to have a feast with Jesus. So we will eat anyways, even if we go to heaven. That's the first thing we will do. So I guess we could say that we are prophetically sharing a taste of heaven today, bringing joy and hope to the people by eating together. So it's not just add on to the service. It's a very important part of the service. I'm so glad you are able to come here today and eat together later. As I said, we must eat to live. And we are going to eat Chinese food today. And it may be Italian next year. I don't know. Might be French or Japanese, or might be go back to potluck, but I see many people prefer pre-order food, so it might be something else. But the Bible tells us that in addition to those foods, there is one more food we need, one more food, and that is the Word of God. When Jesus was tempted in the wilderness before he began his ministry, he said to the tempter that man must not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. John, one of the writers of the gospel, wrote about Jesus at the beginning of his book, saying that the Word became flesh and dwelt among us. Jesus himself also said, I am the bread of life, and no one who comes to me will ever be hungry, and no one who believes in me will ever be thirsty again. So today, I hope that you will taste not only Chinese food, I hope you do, but not only that, but also the Word of God. And I have chosen today's story of the shepherds from the Christmas episode because I hoped that you will have the same experience as they did 2,000 years ago. And I am standing here today with three wishes, three prayers that I'd like to share with you. So now I want to share those three wishes, prayers I have here. My first prayer is that each one of you gathered here today will be exposed to the Word of God, just as the shepherds received good news from the angel of the Lord. The angel may not appear at your bedside tonight. They might, but they may not. But the Word of God that they shared with the shepherds is all here in the Bible. All in here. So I'd like you to read them, listen to them, as shepherds listen to the angel of the Lord. That's my first prayer. So just expose the God's word. I think you probably have been already done. But I want you to intentionally listen to God's words today. My second wish, my second prayer is that you will confirm or experience that God's word is true. God's word is true. After you read the God's word, after you heard God's word, or after you exposed to the, you know, His word, the second wish I have today is to have confirmation, confirm and experience that God's word is true. When the shepherds heard the word of the Lord through the angel, they immediately went to the Bethlehem. Why? To confirm it. Is it real? Is it true or not? They went to Bethlehem to see if what they heard was true or not. And just as the angel had told them, they found the baby wrapped tightly in cloth and lying in the manger. And this baby was the one who suffered on the cross, died, was buried to redeem us from our sin, and rose again on the third day to grant us eternal life. God guides us and encourages us with various signs so that we may find Him to be saved and healed through His amazing grace. For the shepherds, it was the word of the Lord spoken through the angel, and according to that word, the sign was the baby that lay in the manger, and they found it. God uses various ways to encourage and guide us so that we may have confidence in His word, in His promise. Some through praise. Some people have confidence while they praise God. Some through prayer. Some people through fellowship, hearing somebody's testimony. And some through experiencing even trials, challenges, and miracles. But whatever it may be, God will answer those who ask, seek, and knock, as Jesus promised us and said, ask, and it will be given to you. Seek, and you will find. Knock, and the door will be opened to you. I didn't get permission to share this. Didn't get the permission actually, but I just want to share. The other day, the Lina Chen who sang for God today, she was praying in the sanctuary the other day and asking God, "Are you here? Are you really there?" And actually, God answered in an amazing way. Well, that sounds like a miracle, but so God really answers to our prayers. It may not be like, you know, obvious miracle, but God answers maybe through the Bible verses, maybe through somebody else, or maybe in your dream, or maybe through some experience. But I can say He will answer if you ask Him, that's for sure. So, this evening, at the second wish and second prayer, I pray and hope that each one of us who listen to the word of God and seek the Lord may find Christ, as Shepherd did, and may it bring us faith and confidence in His word. And finally, my third prayer is to glorify and worship the Lord together with you. The verse 20, the last verse, says that the shepherds returned glorifying and praising God for all the things they had seen and heard, which were just as they had been told. So when we are exposed to the Word of God, and when we are convinced that it is true, God exists, He answers me, our spirits are filled with great joy and hope. And this joy is our driving force and reason to gather together to worship our Lord Jesus today. That's why we are here today. As Christmas means worship Christ. That Christmas means Christ Mass, and Mass means Misa, worship. So Christmas means we gather to worship our God. And I pray that our spirit will be filled with this joy and your stomach with Chinese food today. And so that we can praise, and glorify our Lord as we go home tonight, as the shepherd did 2,000 years ago. So now I'd like to speak again in Japanese. 日本語でね、もう一度、私の英語はね、ちょっとですので、日本語でね、もう一度メッセージ、今のメッセージさせていただきたいと思います。今日はアドベントの第4日曜日を迎えました。今年のクリスマスデーは、来週の次の日曜日なんですけれども、まあ、おそらく、毎年そうだと思うんですが、クリスマス当日っていうのは、まあ、おそらく家族で過ごされる方が、家族で特に夕飯とかですね、過ごされる方が多いと思いますので、まあ、私たちの教会では、まあ、今日、だいたい1週間前のね、日曜日、まあ、それが今日ですけれども、まあ、祝会、クリスマス礼拝してみんなでご飯を食べてね、お祝いするという時を持っております。今日もそれを予定しております。まあ、昨年、それから一昨年もですね、オンラインでのクリスマス礼拝でしたので、まあ、今年は約3年ぶりのクリスマス祝会となります。ちなみに今日のメインディッシュはね、もう英語でも皆さんね、分かっていると思いますが、中華ね、なっております。中華あんまり好きじゃないっていうね方がいたら申し訳ないと思うんですが、まあ、大体ね好きな方が多いんじゃないんでしょうか。今日は中華となっております。まあ、今年は3年ぶりになりますけれども、まあ、毎年ですね祝会、まあ、クリスマスに限らずイースターとか、そういう祝会、まあ、つまり食事がね、出るときにはいつもより多くの方が集ってくださいます。大体2倍から3倍くらいですね。急に礼拝堂がこういっぱいになるわけですね。
まあ、皆さんどうでしょうか。もし食事がなかったら果たして今日ここに、来たでしょうか。もちろん来ました。さっきね、多くの方が答えてくださいました。本当にね、心から感謝ですね。私は別に食べるために来てるんじゃありませんっていうね、何を言うんだって、そういう感じでしたけれども、まあ、私はですね、はっきり言って 100% 食事目当てで教会に来てましたね。皆さんなんかまだいい方ですね。ちゃんと礼拝に来てそれから食べるわけですから、僕は礼拝が終わる時間待ってから来てましたから、そろそろ礼拝があと10分で終わるなっていうと教会に入ってきて、そしてご飯だけを食べてですね、帰ったり、そういうこともしてましたね。でもですね、この教会にいる皆さんはですね、そんな私を叱ったりですね、あいつは食べに来るだけだからもう入れないようにしようとかね、そんなこと一言も言わずに、もういつも温かく迎え入れてくれましたね。もう今日もね、重光さんとか相田さんとかね、伊藤さんとかね、いろんな方が、礼拝終わると声かけてくれました。今日ね、うちにご飯食べにおいで、ね、でそのたんびにこう行ってですね、ご飯をたくさん、いただいて、おりました。おかげで今日まで健康にこのように、やってくることができたかなと思い、本当にいつも感謝しております。まあ、でもそもそもですね、食べることは生きることですよね。私たちはなぜ食べるかって言ったら、究極的には生きるために私たちは食べるわけです。その命の糧を求めて教会に人々が集うという、まあ、これほどね、真っ当な理由があるでしょうか。なんかご飯食べるためだけに教会に来たとか、いろいろ言う人いますけれども、いいんですよ。命を求めて来てるんだから、教会に。お腹が空いた、教会に行ったら命がね、教会は命を提供するところですから、どんどん来ていただいて、いいと思いますね。まあ、大体ですね、天国に行って私たちがまず何をするかって言えば、ご飯食べるって聖書に書いてありますよ。天国に行ったら私たち何するか、イエス様と大きい食卓を囲んでみんなでご飯食べるって書いてありますよね。どんだけ大きい食卓でしょうかね。クリスチャンがみんなそこに座るとしたら、もう端の人はイエス様の見えないぐらい遠くに、ね、なっちゃうかもしれません。大きいテーブルに座ってみんなで楽しくご飯食べるんだって聖書書いてますよね。それが私たちが天国ですることです。ですから私たちの今日のね、この食事愛参会は、ある意味その天国の先取りなんですね。先取りであり、まあ、天国のちょっと味見ですね。天国行ったらこんな感じっていう、そのちょっとした味見であり、そしてそこに集う人たちに喜びと希望をもたらすものである、まあ、そういうふうに言うことができるのではないでしょうか。生きるためには食べなければ私たちいけません。で、私たちはまあ今日中華を食べるわけですけれども、ね、私中華あんまりっていう人は来年に期待してください。来年はもしかしたらまあイタリアンとかね、まあ、フレンチとか、分かりませんよ。教会の予算がもうないって言われるかもしれませんけどね、寿司とかね、何かそういうものか分かりませんけれども、まあ、ぜひまた来年も皆さん、来年もと言わず、まあ、来週もですね、来ていただきたいんですけれども、でも聖書はですね、そういった食べ物に加えてもう一つ私たちには必要な食べ物があるって教えています。で、それは神の言葉だっていうんですね。私たちにはもう一つ食べなきゃいけないのは、それは神様の言葉だって。イエス様はこの神様の言葉を人々にこう伝える、福音宣教って私たちそれ言いますけれども、その活動を開始される前に荒野で悪魔の誘惑を受け、まあ、テストを受けたわけですね。悪魔の誘惑を受けた時にこう言ってるんですね。人はパンだけで生きるのではなく、まあ、パンだけでってことはもちろんパンも食べなきゃいけないんですが、でもパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉によるとイエス様はおっしゃいました。また福音書を書いたイエス様の、ね、活動を記録した4人の人がイエス様のこの活動を記録しているんですが、その中の一人のヨハネという人は、その人が書いたその本の冒頭でですね、このイエス様について、言葉は人となって、つまりイエス様が神の言葉そのものだってことですよね。この言葉は人となって私たちの間に住まわれたで、まあ、ヨハネは、ちょっと詩人っぽい人なんですけれども、そんなふうに記していますね。また実際イエス様ご自身も、私が命のパンです、私がパンだ、 イエス様は言ってるんですね。私が命のパンです。そして私に来るものは決して飢えることがなく、私を信じる者はどんな時にも決して乾くことがありませんと語っておられます、ね、今日多分いっぱい食べてお腹いっぱいになりますけど、明日の朝にはまたお腹すきますね。でもイエス様を食べる人、まあ、イエス様を切り刻んで食べるわけじゃないんですけれども、この神の言葉であるイエス様から恵みをいただく人は飢えることがない、乾くことがないとイエス様、おっしゃっております。まあ、そういうわけで今日はですね、ぜひこの中華とともにですね、この神の言葉も皆さんに味わって、いただけたらですね、幸いだな、そんなふうに願っております、今日私がクリスマスのこのエピソードの中から羊飼いたちの物語を選ばせていただいたのは、実は皆さんにもこの羊飼いたちと同じ体験をぜひしていただきたい、そういう願いを持ったからなんですね。で、今日私は3つの願いというか祈りを持ってこのメッセージの準備をして今日ここに立たせていただいています。で、その3つの願い短くですね、皆さんに分かち合わせていただいて、まあ、メッセージを終わりにしたいと思うんですが、1つ目の願い、1つ目の私の今日祈りはですね、羊飼いたちがこの神様主の使いから良き知らせ、グッドニュース、良い知らせ、言葉を聞いた、受けたように、今日ここに集われているお一人お一人が神様の言葉に触れること、神様の言葉を聞くこと、それが一つ目の願い、私の願い、今日の願いですね。まあもう別に、無理、まあね、聞きたくなくても読めば聞こえるからね、もう聞きましたね、皆さん聞いたと思いますけれども、まあ一つ目の願いも叶ったと言ってもいいかもしれませんね。それが私の願いです。もちろん今晩皆さんの枕元にね、いきなり天使が現れて神様の言葉を語るかどうかは分かりません。この羊飼いたちのようにね、そんなのが急に立ったら心臓麻痺を起こしている人もいるかもしれませんから、神様ということはなさらないかもしれませんけれども、でも羊飼いたちが聞いたこの神様の言葉は全て聖書に記されている、全て実は私たちの皆さんのね、その椅子の前に入っているこの黒い本の中に全部書かれている。だから私たちはいつでも神様の言葉を実は聞くことが、その気になれば聞くことができるんですね。もちろん不思議な方法で、まあ、天使が現れて語ることもあるかもしれません。でもそうでなくても神の言葉を私たちは聞くことができる。ぜひその神の言葉にこの羊飼いたちと同じようにですね、今日皆さんも耳を傾けていただけたら幸いだなと思います。二つ目の願いは、その神の言葉が真実である、本当であるということを確かめていただきたい、あるいは体験していただきたいという祈り、願いですね。聖書のこの言葉聞いても、こんなことあるわけないじゃないですね、こんなのはもうフィクション、なんか小説かなんかでしょ、でやっぱり終わってしまったらちょっと残念だなと思うんですね。神様の言葉は本当である、真実であるということをぜひ確かめていただきたい、体験していただきたいという願いがあります。御使いを通してこの神様の言葉を聞いた羊飼いたちは、その知らせを確かめるためにすぐベツレヘムへと向かいました。今聞いたことを確かめてこようって、すぐベツレヘムに向かいましたね。そしてその言葉通り、布にくるまって会話桶に寝ておられる赤ちゃん緑子を彼らは見つけました。そしてこの緑子こそがやがて私たちの罪の身代わりとなって、十字架で苦しみを受け、死にて葬られ、そして3日目によみがえられた主イエス様でした。神様はこのイエス様によって、イエス様を通して私たちが救われ、そして癒されるために、さまざまな印を持って私たちを導いてくださる、私たちを励ましてくださいます。羊飼いたちにとってそれは御使いからの伝言、御使いのメッセージであり、またその御言葉によれば、会話桶に眠る緑子というのは彼らにとってはサインだった、印だったわけですよね。神様の言葉と神様の約束、つまり聖書の言葉に私たちが確信を持つことができるように、あ、これは本当なんだ で確信を持つことができるように神様はさまざまな方法を用いて私たちを励ましそして導いてくださるお方であるということをぜひ知っていただきたいと思います。それは本当にいろいろな方法ですね。100人いたら100通りの方法です。ある人は賛美かもしれません。今日も賛美しましたけれども、賛美を通してですね、こう何か神様の臨在、神様がおられるっていうことを感じて、確信を持つ、そういう体験をする方もいるでしょう。祈りかもしれませんね。私たちも毎週祈りますけれども、祈りの中で神様があなたに答えてくださる、信仰を与えてくださることもあると思います。あるいは交わりかもしれませんね。この後食事しながらね、楽しく話したり交わりしますけれども、その中でいろんな人の話を聞く中で、あれ、もしかしたら神様は本当にいらっしゃるのかもしれないって、思うことがあるかもしれません。それはもちろんその人の話なんですが、でもそれは神様がその人を通してあなたに語ってくださってるっていうことでもあるわけですよね。だから交わりを通して私たちに確信を与えようと神様を導かれることがあるかもしれません。また試練もそうですね。試練なんていうと私たちはなんか嫌だなと思うかもしれませんけれども、でも試練の中を通って神様に出会うということもたくさんあるのではないでしょうか。またその試練の中で本当に神様の奇跡を体験することを通して私たちは神様の言葉に確信を持つ、勇気を与えられるということがあると思います。まあ、いずれにしても言えることは、求めるものに、探すものに神様は必ず答えてくださるということですね。求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見つかります。叩きなさい、そうすれば開かれますとイエス様も聖書の中で私たちに約束をしておられるように、私たちが求めるならば、私たちが探すならば、私たちが戸を叩くならば、神様は私たちに必ず答えてくださる。それはどういう方法かは分かりません。もちろん私たちがですね、思い描いていた方法や時ばかりではないかもしれませんけれども、必ず神様答えてくださいます。今日お祈りして何もなかった、あ、やっぱ嘘じゃないか、あの教会の牧師は嘘やったってね、思わないでくださいね。明日じゃなくても1年後かもしれません。ね、わからないんです。私の父は子供の頃、小学校4年生の時に初めて教会に行って、ね、お菓子目当てで教会に行ったんですよ。戦後すぐだったのでね、チョコレートなんていうとみんな子供教会に教会に行ってたんです。お菓子目当てで。だから話半分に聞いてて、その後は全然もう神様から離れてしまってですね、もう50何年そうやって過ごして、その後にもう一回教会に戻った。まあ、私はクリスチャンになって洗礼を受けるって言ったので、じゃあ懐かしいから行ってみようかって言って教会に戻ったわけですよね。そしてそこで神様に再会した、50年ぶりに再会して、そして50年間離れてた間も神様ずっと一緒にいてくれたんだってことをですね、私の父はそこで感じて、そして洗礼を受けて、もう10年以上前になりますけれどもクリスチャンになりました。だから明日すぐじゃないかもしれない、でも神様は必ず私たちに答えてくださるということをぜひ今日皆さんに知っていただきたいと思います。なぜならですね、なぜ神様が必ず私たちに答えてくださると断言できるかといえば、それは神様ご自身の願いでもあり御心だからなんですね。誰よりも、私たちよりも神様の方が私たちに知ってほしい、信じてほしい、確信を持ってほしい、求めてほしいって神様の方がむしろ私たちよりも思ってらっしゃるわけですから、もちろん求める人には神様は喜んで答えてくださるわけですね。ただ私たちのアンテナがね、ちょっと錆びているところがありますので、ちょっと神様いろんな方法を通して私たちにどういう方法が一番いいか、ちょっとね、時間時とかいろいろあるんですけれども、でもぜひ求めてみてください。必ず神様はあなたに答えてくださると信じます。まあ、そのように、今晩ですね、主の言葉を聞いて、このベツレヘムのことを目指した羊飼いたちのようにですね、この主を求める一人一人、神様に 探し求めるこの一人一人が解剖桶に眠るこのイエス様に出会うことができますように、またその出会いを通して一人一人が主の言葉に、神様の約束に確信を持つことができますように心から願い祈りたいと思います。ちょっと長くなってしまいました。もうすぐ終わります。最後に3つ目ですね。3つ目の願い、それはこの神様を皆さんと一緒に崇め賛美し礼拝をすること、それが私の今日の3つ目の祈りであり願いです。最後の20節に、羊飼いたちは見聞きしたことが全部御使いの話した通り、自分たちの聞いた通りだったので神を崇め賛美しながら帰っていった。最後の20節に記されています。この神様の言葉に触れて、そしてその言葉が真実である、本当なんだっていうことを、まあ、何らかの方法でですね、私たちが確信したとき、私たちのこの魂は震えますね。私たちの魂は本当に大きな喜びと希望で満たされます。その喜びこそこのクリスマス、すなわちキリストを礼拝する者たちの原動力で、礼拝の原動力であり恵みではないでしょうか。まあ、そもそもクリスマスというのはキリストマスから来てますから、キリストを礼拝する、それがクリスマスですよね。ぜひこのクリスマスの大きな喜びをですね、神様との出会いを通して皆さんに交わっていただきたい。今日ここに集ってくださった皆さんがこの、ね、神様の言葉に触れて、そしてその言葉が本当だ、真実なんだということに確信を持って、そして羊飼いたちと同じように神をあがめ賛美しながら今日、ね、帰っていくことができたら、ね、中華食べた後に帰っていくことができたらですね、感謝じゃないかなと思います。そうできますように主の恵みと祝福と導きが、また今日もしかしたら心の中で密かに、いやちょっと神様求めてみようかなって言っているかもしれません。そのちょっとした一歩に神様が応えてくださいますように、心から私たちは祈りたいと思います。一言お祈りいたします。愛する天の父なる神様、皆を心から賛美いたします。今日この教会に集ってくださったお一人お一人、偶然のようで偶然ではない、すべてあなたが導いてくださったお一人お一人だと思います。それはあなたがここに今日来てくださったお一人お一人を心に留め、心から愛し、ぜひあなたを知っていただきたい、あなたのことを、あなたの声を聞いてほしい、そう願ったからであると確信しております。神様どうぞ今日ここに集ったお一人お一人が主よ、あなたの御言葉に耳を傾け、そしてその御言葉に確信を持つことができますように、励まし、力、喜びを得ることができますように、どうぞこの時を豊かに祝してくださいますように、すべてを感謝し御手に委ね、愛するイエス様のお名前を通して感謝してお祈りいたします。アーメン。はい、感謝します。それではですね、お立ちになれる方はお立ちになって、早速ですね、私の今日の3つ目の願いを叶えていきたいと思いますね。心を合わせて私たちの主を賛美していきたいと思います。